自分勝手にパラダイス。お元気ですか？はい、9月に入ってちょっと過ごしやすくなってきましたけれども、いかがお過ごしでしょうか？私の方はですね、先月から始めました、水泳、はい、今もねちゃんと頑張っております。はい、ウエストがですね、最大限の時よりも5センチ減ったんですけれど、誰も何も言わないっていうのはどういうことなんでしょうか？全然意味ないと思うんですけど、どういうことなんでしょうか。なんかちょっと皆さんに見えないところが少しずつ痩せてきてはいるんですが、誰も気づいてくれない、そんなことを思いながらですけれども、これはちょっと続けていこうと思ってます。3回目、この人生で3回目のね、スポーツクラブなので、ちょっとここからはもう死ぬまでちょっと泳ぎ続けないといけないなんて思っております。はい、また後ほどこんな話もしながらと思いますけれども、はい、この番組シャルパラダイスの自分勝手にパラダイスでは、私ゆうこが、はい、好き勝手に、元気に楽しく、シャルパラダイスの曲やそしてお友達の曲たくさんかけていきたいと思いますので、はい、最後まで楽しんでいってくださいね。はーい、改めましてこんばんは、サルパラダイスのゆうこです。そう、先ほどもお話ししましたけれども、スポーツクラブに、結構、通っております。仕事に行く時でもね、頑張って1キロだけでもと思って、泳いでから行くようにしてるんですけども、だんだんですね、皆さんの皆さんというのはいらっしゃるおばさま方、おじさま方の顔をですね、覚えていくようになりまして、ちょっとね、スポーツクラブの世界がちょっと面白くなってまいりました。この間はですね、着替えてる時にもう二人とも裸んぼなんですけども、おばさんに声をかけられまして、あなた毎日着てるわよねって言われて若いのに偉いわねなんて、言われて、それでこう話すようになったおばさんがいるんですけれども、その彼女はですね、もうね、いくつぐらいだろうな、45とか50歳ぐらいのおばさんだと思うんですけども、私はね10年になるのよなんて言ってたんで、10年間ね多分通ってると思うんですね。でいつももっと泳げるんだけど、1キロって決めてるのって言ってて、で1キロっていうのは25メートル40本なんだけども、私も今それを最低にして、で調子いい時は1.5キロ2キロ時間がある時はね、そのぐらい、泳ぐようにしてるんですけども、私の場合は40本って言っても、25メートルを泳いだら少し息を整えないと辛いので、ちょっと休んで、でまた泳いで、でちょっと休んで泳いでの繰り返しで、25本、40本か1キロはね、泳ぐんですけれども、そのおばさんはねさすが10年、もう休まないの、ずっと一生40本、クロールで、すげえおばさん本当に止まらないで、ずっとターンしてずっとターンして、40本さささっと泳いで上がってくんだけどもね、そのおばさんはでも全然痩せてないのどういうことと思うんだけども、どんだけ食ってんのっていう感じなんだけども、ちょっとそれを彼女の体を見て私大丈夫かなって、ちょっと自信がなくなってきたところもあるんだけども、まあ彼女より少しは若いと思うので、頑張って私も10年ぐらい続けられるように頑張ろうと、そんなこと思ってます。まあでもね、おばさんは本当にすごいです。前もちょっとこんな話をしましたが、先日ですね、クロールばっかりなんだけども、背泳ぎも割と腕に効くなと思って、背泳ぎもちょっと混ぜてやるようにしてるんだけども、ほら見えないから、その上の天井の線を目印にしたり、その プールに貼ってあるなんか、なんだ、分けてあるなポールみたいな、あれを目印にまっすぐ、私は絶対泳いでるんだけども、頭ごっつんしちゃったんですね。で、その、一つの枠で、なんつうの、二レーン、往復できるみたいな、片道ずつみんなが泳いでるんですけども、向こうから来るおばさんと、私の頭が、背泳ぎ同士で、ごっつんしてしまいました。で、一回ちょっと立ち上がって、すいませんって言ったら、めちゃめちゃ怒られて、あなたバックは気をつけなきゃいけないんだよねって、すごい大きい声で、なんかプールに響き渡る声で言われて、で、絶対彼女が、あのおばさんが曲がったのに、私もうここはおばさんの世界だ、もう反抗しちゃいけんと思って、もうすぐにすいません、本当すいませんでめちゃめちゃ謝って謝ってるのに、そのおばさん、そのお友達のおばさんとか言って、もう頭痛かったわとか言って、すごい私の文句を言っていて、そんな辛いいじめにやりながらもなんとか毎日続けてます。そのバックで、ぶつかってしまった、赤い水着のおばさんは、背泳ぎもするんだけど、大抵バタフライをずっとしていて、おばさんのバタフライはね、かなりすごいですよ。迫力満点なんですけども、みんなね、頑張ってます。でですね、あと、そんなおばさんもいるんだけども、おじいさんがね、二人いるんですね。で、25メートルのコースが1、2、3、4、5、6、6コースぐらいあって、で、端っこがこう歩くだけのコース。で、25メートルずつ泳ぐのが、まあ、二コースぐらいあるんですけれども、そのおじいさんは、ひたすら、その一番端っこのレーンで歩いた後、まあ何回か25メートルのコースにいらして、で、泳いで、さささと帰ってくんだけども、おじいさんが二人重なっちゃった時があって、私の前が、二人おじいさんになっちゃって、で、クロールとかでいいのに、二人ともなんか知らないけど、背泳ぎをしていて、おじいさんって言ってももう70代ぐらいのおじいさんだから、もう腕も伸びないし、足も伸びないで、ただ浮いているだけ、仰向けになって浮いているだけだから、もう旗から見るとちょっと溺れているような感じで、そんなおじいさんを見ながらちょっと笑うのをこらえたりして、割とちょっと楽しくやっています。まあ、なかなかこう体重的に成果は出ないんですけれども、まあ、続けていけばちょっと太らない体質になるのかなと。とにかく私が目指していることはあれなんです。昔と同じぐらい気にせず飯を食いたい。もうただそれだけなんです。もう昔は何食ったって何飲んだって太んなかったんですけど、やっぱりね年取っていくと代謝が落ちてくるので、それを防ぐためにもうね美味しくご飯を食べるために、もうビールもいっぱい飲むためにちょっと、頑張って、スポーツクラブ通っていこうと思います。はい、そんな感じですけれども、まずは今日の1曲目、サルパラダイスの曲をちょっと聴いてもらおうと思うんですけども、今日の1曲目はですね、先月の末に出しました、東京空という、アルバムの中に入っている曲なんですけれども、曲名が、杉並コインランドリーという名前でして、私はですね、今住んでるところが、杉並区なんですね。で、そこの、まあ、もうね、そうね、6年ぐらい住んでいる、アパートの歌ですね。アパートだったり、その、高円寺の、街の歌なんですけれども。まあ、なんか、曲を作ったのは、バンマスのギターの田中くんなんですけれども。まあ、なんか、こう、ね、もう住んでるのも長いし、だけども、こう、このアパートをいつまで持つんだろうなっていうことを、本当にしょっちゅう思っていて、まあ、築45年ぐらいなので、多分、そうね、だって、かなりね、畳も傾いてきてるので、そろそろ、ちょっと寿命が近づいてるんじゃないかな、なんて、そんなことを思って、ちょっと、このアパートなくなったら寂しいな、なんて、そんな、センチメンタルな気持ちで、書いた曲なんだけれども、まあ、なんだろう、形があるものっていうのは、必ずいつかはね、なくなってしまうと思うし、その、今住んでるアパートもそうですけれども。そうそうそう、そう、ね、私の中に一個だけすごく忘れられない言葉があって、ちょっと話すれちゃうけど、ちっちゃい頃に、私の親戚が、沖縄の親戚が、東京の大学に行くことになって、うちの実家、千葉なんですけど、千葉の私の実家に2年ぐらい、居候してたことがあって、で、私はその時小学校2年生ぐらいだったんですけど、その、彼女の、気に入っていたマグカップをですね、彼女がいない間に割ってしまったんですね。で、私は小学校まだ2年3年とかだったから、そのカップを割ったことに対して絶対彼女に怒られるんじゃないかって、そういうふうに思って、こう小さいながらにこう素直にまず謝れなかったんですね。で、外からお母さんに電話をして、で、ひろこねーねーのカップ割っちゃったんだ、伝えておいてくんないみたいなことを言って、 で、またお家に帰ってきてから謝ったっていうかね、なんかその怒られるのが怖くてちょっと小さいながらにそんなことをしてしまったんだけども、その時に謝った時に彼女が言った言葉がなんかゆうちゃんね、形があるものはいつかね全部壊れてしまうんだよって言った言葉がずっとなんか残っていて、いやまあ形があるものもそうなんだけども、なんかその時思ったことは、じゃあこのお家もなくなっちゃうのかなとか、そんなことを思ってちょっと悲しくなったのをすごい覚えていて、なのでなんか私の中にそのずっと何かが永遠にあるっていう概念があまりなくて、そのまあ、人間関係とかその、まあ、人の命もそうだと思うんだけども、なんかその、ま、自分が住んでる街だったり、例えば今やってるバンドだったり、なんかこう形を作ったものっていうのはもうしょうがない、いつかこうなくなってしまうんじゃないか、そんなことをいつもちょっと思ってるんだけども、まあね、どうせいつか形はなくなってしまうけれども、形がある間はもう精一杯、人もそうだし、お家もそうかもしれない、街もそうだけども、こうちょっと愛していけたらいいな、なんて、そんな、ことを思っています。はい、そんな感じで、歌詞を書いてみました。はい、早速聴いてください。サルパラダイスで、杉並コインランドリー。
はい、お送りしました。サルパラダイスで、杉並コインランドリー。
はーい。そうね、サルパラダイスを組んでからかな、そのアパートに住み出したから、そう、やっぱり、ちょうど6年ぐらいになるんだけれども、その、サルパラダイスを始める前、そうね、10年ぐらい前から、まあ、いろいろきっかけがあって、お歌を歌ってるんですけれども、そう、まあ、みんな楽器やってる人とか、歌ってる人とか、まあ、スポーツ選手とか、いろいろそうかもしれないけど、まあ、なんかね、きっと憧れる人っていうのがきっといるんだと思うんだけども、私がすごいガツンと、来た、曲をちょっと、次にかけたいなと思うんですけれども、もう何年前かちょっとごめんなさい、忘れちゃったけども、ローズっていう映画があって、で、それは、ベット・ミドラ、うん、っていう女優が、ジャニス・ジョプリンのその一生というか生涯をこうテーマにした映画のこう主役で、こう彼女が、出てたんですけれども、でもちろんこう歌のシーンとかもあって、ジャニスのこう曲を歌ったりとかそういうシーンがあるんだけども、で、ね、レッド・ミドラがその映画の中で男が女をするときか、あれをね、こう、すごいお客さんのいる前で歌うシーンがあるんですけども、それが、本当にすごくって、めちゃめちゃこう、感動しましてですね、こう、そういう歌手になりたいと思ったかどうか知らないけど、とにかくもう圧倒的すぎて、もうね、しょっちゅうその映画を見たり、で、そのサントラみたいなのもあったので、それをね、本当によく聞いてましたね。真似して歌ったりもするんだけども、明らかにもうどうしたって真似できない感じなんですけどもね、こう憧れがあって何度も聞いた曲です。はい、早速行きましょうか。ベッドミドラーで男が女を愛するとき。
はい、
ドン。はい、聞いてもらいました。ベッドミドラーで男が女を愛するとき。いやいやいや、ほんとね。まあ、どうせね、こんな声もまず出ないし、あれなんだけども、すごくね、もう、大好きな曲です。はい、聴いていただきました。さてさて、そうそうそう、ですね、ちょっとまたサルパラダイスのお話になるんですけれども、6月いっぱいでサルパラダイスの、6年間ずっとコーラスをやっていた、くみこちゃん、くみちゃんが、結婚と、妊娠、がきっかけにですね、なんだ、卒業したんですけれども、またまた、ちょっとサルパラダイスで、卒業式を終えた子がいまして、ですね、ずっと、ベースをやってくれていたこやみんなんですけれども、8月の末のライブでちょっとね忙しくなるってことで、まあ卒業まではいかないんですけども、一旦ちょっとサルパラダイスを離れることになったんですけども、彼はサルパラダイスで、7人の中で一番若い子で、でこう自分のバンドもやってるし、こういろいろお手伝いでベースを弾いたりもしてるんですけれども、まあそれがいろいろ忙しくなってきて、うん、なんかツアーに行ったりもしててね、頑張ってるんですけれども、それでちょっとサルパラダイス日程がなかなか合わないみたいな、そんなことになってきて、卒業してしまったんですけれども、はい、それでですね、またこう仲間が増えました。はい、この間コーラスで入ってくれた沙織ちゃんもそうなんですけれども、9月から今月からベースを手伝ってくれる、彼はですね、イッチーと言いまして、そう、実はですね、そのコーラスの沙織ちゃんと同じバンドをやっていた、ですね、その、まあ、4月に解散してしまったバンドなんですけれども、ラフリズムというバンドがあって、で、まあ、解散をしてしまって、でちょうどタイミングよくサルパラダイスもこう、コーラスがね、ちょっと卒業して、ベースが卒業してという感じで、
で、声をかけていって、今そのラフリズム、元ラフリズムの2人が、サルパラダイスにいる、そんな、面白い感じになっています。本当に、ラフリズムとサルパラダイスがちょっと融合してしまったような、そんな、感じなんですけれども。はい。なので、このまま、サルパラフレンズということで、ラフリズムの曲をちょっとかけてみたいなと思います。はい。ここで簡単にラフリズムの紹介なんですけれども、ラフリズムというバンドと出会ったのは、2年ぐらい前なんですけれども、私がホームページを見ていて、で、ちょうど、こう、ライブハウスで働き始めた頃だったので、ラフリズムのホームページを見つけて、で、ぜひ出てほしいということで連絡をしたのがきっかけで、まだね、そのライブハウスもできる前だったんですけども、これからベースを弾いてくれるイッチがですね、暑い中、こう、音源を持ってきましてですね、そこがもう初めての出会いで。で、最初、まあそうですね、半年ぐらいは、まあ普通に、そのライブハウスにこう出演してもらってたんだけども、まあだんだん少しずつ仲が良くなってきて、で、サルパラダイスのそのハッスルツアーに出てもらったりとか、まあ誰か友達のイベントでこう一緒になったとか、あとラフリズムの企画でこうサルパラダイス呼んでもらったとか、まあそんな感じで本当にね、たくさん一緒にライブする機会があって、で、やっぱりね、その何度も何度も、一緒にライブをやったり、打ち上げでね、喋ったりしてるうちに、だんだん仲が良くなってきて、で、去年なんかはこう一緒にラフリズムと一緒に沖縄に行ったりして、まあそんな仲良くさせてもらってるバンドさんです。で、まあ残念ながら、4月に、解散はしてしまったんだけれども、その、ボーカルの沙織ちゃんが、今は、サルパラダイスのコーラス、そして、ベースを弾いていた、バンマスだったイッチが、今度はサルパラダイスのベースを弾くという感じでですね、またこうサルパラダイスの仲間がどんどん、増えていく、そんな感じです。本当ね、今年は前半いろいろ動きがあったんですけれども、いろいろね、そう、思い出してみたら、本当にたくさんの人がサルパラダイスにいて、昔はツインギターだったんで、ギタリストもいたし、ベーシストも1、2、3、3人、4人は、サルパラダイス弾いてくれてるし、あとキーボードもそうだね。なんだけども、まあ、仲が悪くなって辞めたってことは本当になくって、今でもちゃんとこう、縁があって続いてるっていうのが本当に私は嬉しくって。まあ、例えば、その、私が今働いてるライブハウスに別のバンドでこう、出てもらったりとか、あとはまあ普通にこう、ね、飲み行ったりして、今どうしてんのなんて、そういう話をしたりとか、あとはですね、その、まあ一番嬉しいのは、今のサルパラダイスを、こう、昔やってたサポートの子が見に来てくれる。なんかそういうのが本当に嬉しくて、どんどんどんどんこう、サルパラダイスが、家族が増えていくななんて、そんなことを最近すごく思います。なので、そんな、解散はしてしまったけれども、素晴らしいバンドでした。そんな親愛なるラフリズムの曲を聴いてください。ラフリズムで星屑の花束。
はい、お送りしました、ラフリズムで星屑の花束でした。
はい、このアルバムがですね、2006年の11月に出たんですけども、ステレオノスタルジックという、名前のアルバムなんですね。で、こちらまだですね、ちゃんとタワーとか HMV でも買えるようになってますので、ぜひぜひ、ほんとね、いいアルバムなので、よかったらちょっと手に取ってみてください。はい、ラフリズムでした。うーい、そーせーと、サルパラダイスの、これだけは、言わせてー。はい、ゆっくり行きましょう。ということで、今月の、私ですね、初めてですけども、ちょっと、親愛なるラフリズムとか言いながら、ちょっともう、トイレが我慢できなくて、流してる間に、すいません、トイレ行ってきました。あー、本当にしんどかった、危なかった。まあまあまあいいや。このコーナーはですね、毎月こう、テーマを決めて、皆さんのこうエピソードなんかをちょっと紹介していこうと思うんですけれども、今月のテーマは、辛かった話、何か、苦労された話、そんなことをテーマに、ちょっとやっていこうと思います。本当に今辛くて、トイレ我慢しすぎると、あれですよね、頭痛くなりますね。ちょっと気持ち悪かったです、今。ああ、危ない。はい。若干前半早口でしたよね。なので、ちょっと落ち着いていきましょう。はい。で、まあ、その辛かった話、苦労した話なんですけれども、サルパラダイスのメンバーにもですね、ちょっと収録をしてきましたので、早速ちょっと聞いてみましょう。どうぞ。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、先週に引き続きまして、今月のテーマは皆さんの何か苦労されたとかそんな話を聞いていこうと思いますけれども、はい、 い、今日は、コーラスのサルちゃんとキーボードのホッサンです。イエイ、
イエイ、
はい、おい
おい、
はい、じゃあサルちゃんから苦労された話ございますか。
私は結構基本的にのほほんと生きているのであんまり苦労した話がないなと思ってとりあえずこう遡り遡り、うん、
どこまで遡った
幼稚園まで遡りました
ないの
大変だったとか
覚えてないんですよね。
受験でなんか大変だったとか別に、
そう、あの推薦とかで
受かっちゃって、ね、
そこら辺なんかうまいこと
こう、そう、うまいことこう来たわけ
だからなので、うん、あのうち幼稚園が給食だったんですけど、うん、私別に嫌いな食べ物はない、うん、なかったんだけど、うん、食べるのが遅いのとあんまり食べれない子で、でもその幼稚園では多分その絶対残しちゃダメみたいな感じで、でその給食の後にお昼休みがあったんだけど、それを全部食べ終わるまで
休めな
くて、でみんな給食の時間が終わった後にみんなはその当番のところに教室内でこのお皿とか片付けて遊びに行くのに、私だけ一人で食べ終わらなくて、もう
かわいそう、
そのお皿とかも全部下げられちゃって、やっと食べ終わったのを一人でとぼとぼ給食室まで
幼稚園
って、そう、
かわいそう、
本当それは辛かった、泣きそうでした
って、かわいそう、
幼稚園の思い出は それくらいです
か、かわいそう。遊ばしてあげればいいですね。
幼稚園の給食ってうまいの？
多分別にまずくはなかったけど、うん、量がその当時の私にとってはちょっと多すぎて、うんうん、
それさ、でもさ、いいじゃんね。
ですよ、
うん、ね、栄養とってんだからさ、半分ぐらい残したって ねかわいそう。
それが辛かったです。
はい、
以降は別に
すごいな、
これいいね
いい人生を言うの
かな。これから何かあるのかな、
あんまり印象に残ってない、
う
ん、
あっても別に普通に乗り越えちゃうんだ
よ
ね。
そうですね。
素晴らしい
です、
うん、はい、
はい、そしてじゃあホッサンの、
ホッサンのですね、はい、大学の卒業試験の話。
卒業試験、はい、
つながったんだ、これはちょうどあの応用演奏学科という
エレクトーン、ね、使う
演奏、
うんうん、
あの一番最後にそれの演奏の試験があるんですけど、それも全然できてなかったんだけど、うん、俺あの自由選択で刺繍じゃないんだけど、
うんうんうん、
2単位取らなきゃいけないのがあって、
はい、2個分単位、
いや、うん、2個分、
うんうんうん、
それがパントマイムだったんです
よあったわ、そういえば。
そんな時あるんですか。
あったわ、私は選んでないけど、
それをパントマイムが落ちたら俺卒業できなかった。
2個だからね。
そう、
はいはいはいはい、
でしかも試験の日がちょうどその卒業演奏の
試験
かぶってしまってもうどっちも手強かったんだけど、そのパントマイムの試験自分もまたその、うん、なんか自分でその場面を設定して、
うんうんうんうん、
そこの場面に合わせてまあそのなんか、
はいはいはい、
パントマイムの動きをする、
うんうん、
で俺もう何も思いつかないんだけど、とりあえずその海の上で船がなんか嵐に巻き込まれて座礁して、
座礁して、
あのその島を見つけて、うわーって喜んで終わるっていうのをやったんだけど、
え、それパントマイムでやるの？
そう、試験で。それって自分で音作んなくちゃいけないんですよ。また自信がないからもう海のような BGM を探し出して、効果音とかも自分で入れたりとか。
すごいね。
でも卒業演奏の方のその演奏の方のやつも一緒にやらなき
ゃいけない。何やってんだろうって思うね。
そう、一番最初にパントマイムの試験があって、でなんか時間押しちゃったんですよ、結構、
うんうん、
演奏の試験時間とちょっと被っちゃった。
やばいやばいやばい、
やべ、間に合わない間に合わないで、いっぱいやんの、なんかもうこれこれのたきまってんの、なんかこの部屋でなんかみんなの前でシーンで見てるしてなんかどこ
してた
のか決まってて、一番最初に試験やってもらって、で急いでまたもうその演奏を
試験とか行って、
そっちもなんかノリでごまかしちゃったんですけど、でもなんとか無事受かりましたよ。はい、
そのパントマイムの授業は出てたの？
結構休んでましたけどね。
あ、そっか、うん、先生は何を教えてくれるの？
そういうその ロープの引き方とか、
はいはいはいはい、
壁のこのルールがあるようなとか、あのエレベーター、エスカレーターでこうやってなんか
降りる、
そういう動作を入れつつ、試験やってくださいね。
面白いね、
面白い。
ね、その先生も大道芸人。
あ、そうかそうか。
まあ、盛り上がるし、すいません。
いや、苦労話で盛り上がんない
よ、うん、本当だよ。
はい、今週はコーラスの、ごめんなさい。バイバイバイ、サヘちゃんとキムドのホッサンでした。はい、ありがとうございました。
はい、こんな感じで、キーボードのホッサンと、コーラスのサールちゃんからお話を聞きました。そう、キーボードのホッサンとはたまたまですね、私より、あの子はいくつ下だ、4つぐらい下なんだけども、たまたま、本当にたまたま、同じ学科、同じ大学の同じ学科を卒業していましてね、そう、彼の言っていることはすごくわかります。私も大学ってこうここまでないと卒業できないっていうのがあるんですけども、私も本当にホッサンと同じプラス2でギリギリ卒業だったのね。そう、大学入ってから結構バイトばっかりしてて、ちょっとね、忙しくしてたので単位取るのはねギリギリでした。最近もその単位が足りなそうで卒業できないかもっていう夢をね見ましたね。そのぐらいちょっと私もしんどかったんですけども、一個だけね、そのパントマイムじゃないんだけど、変な授業があってすごく辛かったんだけども、授業っていうのは一個ね50分あったのかな、50分の授業で、いや嘘だよ、90分あったよね、あったよねって誰に言ってんだ、90分授業があったんだけども、一個私が間違えて取ってしまった授業がですね、先生がドイツ人の先生がいてですね、でその教室の中にはオルガンがひしめき合って置いてあって、でそこに、先生が何も言わずに楽譜をこう配っていくんですね。で先生は食卓じゃないや、教卓で誰が何を弾いてるかをこう、レベルをこう上げながら一人ずつチェックをしていて、でその誰かこいつは弾けてるなと思ったら次の楽譜を持ってくるみたいな、ただ本当にそれだけの授業で、ひたすら90分間その彼のタイミングで楽譜を渡されて、ただただなんかわけのわからないメロディーをオルガンで弾くっていう、そんな授業がありましたね。急に思い出しました。はい、それも私も辛かったですね。はい、あと私辛かったことなんだろうな、そうね、まあいろいろありますけれども、そう、こんなこと言ったらあれですけど、私まあ歌を歌い始めて、最初からそのなんつうんだろう、お客さんがいるとこで運よく歌わせてもらっていて、でオールディーズをやるようなところで歌わせてもらってたんですけども、あれひどい話、私最初ね、そのライブハウスでこうお酒を出してくれるわけよ。でビールとか飲みながら歌ってたもんだから、そのうち 1,2 年したらお酒を飲まないと人前で歌えない体質になっちゃって、どういうことかっていうと、飲まないでシラフでいると緊張して人前で歌えないっていう、そんな状況になってしまったことがあって、ちょっと信じられないんだけども、で、まあ、ビアガーデンとかパーティーの会場とか、なんかこうお酒が出るような席だったら大丈夫なんだけども、お酒の出ない会場もあって、例えばそのホテルだったりとか、ちょっとホールだったりとか、そういうきちんとしたところっていうのはもちろんお酒なんか出ないわけね。でそうなると私はもうリハーサルが終わってから、あ、どうしようどうしよう、お酒ないお酒ないってなってひどいな。でまあね、そんな缶ビールとか持ち込むわけにもいかないので、ペットボトルのリンゴジュースかなんかが入ってるような、ちょっと真っ透明じゃなく少し濁った色のリンゴジュースの薄いみたいな、そんなやつをジュースを買ってですね、でそれをまあ捨てるなり飲み干すなりして、そこになんと白ワインを入れてそれで仕事場に持ってってですね、でちょっと飲めないときはそれをこうちょこちょこ飲みながらやるなんて、そんな危ないことをしていましたね。本当に失礼な話ですよね、飲まないとやれないなんて。今はもう全然そんなことないですよ、もう今大丈夫だけど、若い頃本当に歌を始めて 1,2 年の頃はそんなことがありました。怖い怖い怖い、ちょっとね辛かったんです、それが。はい、お便りもいただいてます。辛かった話、井原さんからいただいてます。はい、行きましょう。今から12年前のことです。メーカー勤務の私は 都内の某お客様に工場の特注設備を納入しました。設備の全貌を知るのは私一人ということで、設備が無事稼働しお客様の OK が出るまではもう一人で人質状態でこう持ってたわけですね。しかもお客様は24時間営業ということでお客様先に1週間ほど泊まり込み、半徹夜で半死半生の毎日でした。死にそうだったってことだね。しかもうちには臨月の妻が、おー、ある夜お客様先から電話をすると妻が出ません。朝に電話しても出ません。やばい。そうです、陣痛&破水を迎えた妻は一人でタクシーに乗って病院に向かったのでした。長女は無事生まれましたが、あなたはいなかったと今も言われ続けて、今も辛い思いをしているのは言うまでもありません。はい、こんなお便りです。これはきっと、まあお仕事だからね、しょうがないとは思うんですけれども、きっと一生奥さんに言われ続けるんでしょうね。まあでも、そうよね、なかなか立ち会えない場合も多いんじゃないでしょうかね。まあでも立ち会ってもらった方が奥さんはねきっと安心するんでしょうけど、はい、原さんありがとうございます。原さんの辛かった話でした。はい、こんな感じで、お便りも紹介していきますので皆さんもぜひぜひお寄せください。はい、ファックス番号 046-265-2777 046-265-2777 まで送ってください。そして、メールアドレスはサル sal@fmyamato fmyamato.co.jp まで送ってください。はーい、はーい、はい、はい、はーい、もう私だけ私だけじゃないですか。さあ、今週もゆうこちゃんの弾き語りコーナーということで、ちょっとね、秋なのでバラードをちょっと一曲歌いたいなと思います。ミニーリパートンのラビングユー聴いてください。Make me laugh. ありがとうございます。聞いてもらいました。ミニリパートンの、もうね大好きな有名な曲でした。ラビングユーでした。また来週も弾き語り頑張りますので、はい、聞いてください。はいはいはいはいはいはい、最後に一曲聞いてほしいのラップかよ、なんだっけ。はいはい、そうね、これももう私の大好きな大好きな大大大好きな、キャロルキングなんですけれども、つづれ織というもう本当に素晴らしいアルバムの中から最後一曲聴いてください。 So Far Away。 はい、私の大好きな曲聴いてもらいました。キャロルキングで So Far Away でした。はい、こんな感じでお送りしてきました。最後、サルパラダイスのライブの告知をして終わりたいと思います。9月はあと1本ございますね。21日金曜日、こちらライブハウスブーガルでサルパラダイス、はい、演奏します。こちらはですね、台湾さんすごい面白いですよ。ベルシカさん、ライカさん、煩悩108かな、はい、ジョニー、ジョニーは絵描きのジョニーです。はい、こんな感じでやってきます。サルパラダイスは、8時50分からの演奏です。金曜日の夜ぜひぜひ遊びに来てください。そして、その次のライブは10月6日の土曜日です。こちら、ライブハウスブーガルでサルパラダイスの企画ハッスルツアーやります。ぜひぜひ遊びに来てください。5バンドすごくいいバンドばっかです。ソウルパウダードレッシング、ユニースタイル、ミキコアラマータ、チャンキーシックス、こんなメンバーでやってきますので、ぜひぜひ遊びに来てください。ドーン、こんな感じでお送りしました。楽しんでもらえたでしょうか。サルパラダイスの、先月出した CD 東京空ですけれども、サルパラダイスのホームページからも、買うことができるので、ぜひぜひ注文して聞いてほしいです。カタカナでサルパラダイスで検索するとホームページが出てきますので、ぜひぜひ本当ね、いいアルバムなのでたくさんの人に聞いてもらえたらと思っています。はいはいはいはい、言うことは終わったから、うん、どん、みんなご飯をいっぱい食べるんだ。サンマが美味しいぞ。みんなで食べよう。サンマ、ありがとうございます。